久々にタイトルコールを、
はい、
佐藤さんお願いします。
気になる話ハイパーデラックス新春スペシャル。
スペシャルでこう右肩下がりな人初めて見ましたけどね
もうあの帯番組の司会者こんなんやね多分ね。
コーナーの説明とかしていきましょうね。バズらないといけないんで新規リスナーをね囲っていく。
正気かなこの人は
気になる話は、
うん、
ええ
おい、
なんやお前これ
ほらお前やったんだお前今から新幹線取ってお前どつきに行ったろかいやおい。このグーをこうしたまんま新幹線乗ったろかよ俺
口の回らないことね、
回らない
山のごとし、
回らないこと山のごとし、
山のごとし、うん、いやほんとね口回らないんですよね。
口回らんね。
あのさ
ちょっと口は回らんね。
早口な曲とかあるやん。
あるね。
なんかね今来週やる曲もでもね、うん、あるんですけど、
うん、
ダラダラダラダダラダダダみたいな。
ああ回るね。なんか回さなあかんね。
喋るというか叫ぶみたいな感じの。いやいやいや。ダダダ
ダダ。ダダダダダダのやつね。おお大変なやつね。
回らん。
回らんど。
回らん。あのね、よ見てても歌詞覚えるとね、歌詞見てても言われ。言われ。びっくりする。
はいはいはい、はい、あるあるある。もう尺合わへんよね。
合わへん。
ラ
ップとかやと逆に合うね。
うん、
あのビートがあるから。
はいはいはいはい、あのダカダカダカダカはもうほんまに難しい、ね。
まあ、無理無理やで。難しい。ということでね、気になる話なんですけれども、
はい、
お互いの、気になる話、まあ、トピックスですね。
うん、話したいことね。
話したいことを、一応持ち寄って、
うん、
で、お互いがそのお品書きから選び、
うん、
話していくと。ただそれだけです。喋、うんうん、りたいことを喋る。
そうそう、これもほんまにあの死の淵までできる遊びですね
ただそのタイトルが気になるっていう、ただそれだけの
そうそうそうそう、
うん、
ほな、どうする、どっちから。
どっちでもいいですよ。
じゃあ、ネイシ君から言ってほしいな、はいはい。俺が選ぶわ。せっかくこの順番でもらっているので。
まあ、もちろん、後半につれて記憶が新しいんでね。
はいはいはいはい。
うん、
まあでもなんか、一個、何やろうっていうのあるね。これ。
はい。
これ行きましょうか。教えて佐藤さん。トイレットペーパー尻を、何、お尻の尻におっぽのを、
尻尾ですね。
尻尾、はい、どういうこと。トイレットペーパー尻を、
トイレットペーパー尻尾ですね。
あ、これ尻尾って書いてんのか、
うん、
ここで開業されてるから尻尾に見えへんわ。ほんまや、トイレットペーパー尻尾。はい、
珍しい話ですね。
珍しい話。
いや、佐藤さんに教えてほしい。
まあ、珍しいね。
珍しい。
逆はあるけれども。
私がね、教えることはね、そこそこありますけど。
うん。
いや、教えてくれ。
何やろ。何
を。俺、やると思わんかって。
何？
あのさ、ま、自宅でね。
ええ。
うんちしてて、
ええ、新春スペシャルうんちから入ったね。うん、いいよ、うん、全然。
うんちしてめっちゃ短い話ですよ。
はいはいはい、全然そっから行こうよ。
うんちして、あ、うんちしたわと思って、
はい、
なんか綺麗いいわぐらいの感じで、
うんうん、
へへへっつって出て、
うんうん、
で嫁がね廊下でパッて会って、
うん、
はーってファーって廊下俺も歩いてたら、
うん、
尻尾出てるよって言われて、
はあ、
もうね、1メーターぐらいの尻尾ついてたんですよ、ケツから。もう、ズボン上げてんのに。
どういうこと、どういうこと、え、どういうこと、
服から、ケツについたトイレットペーパーが1メーターぐらい繋がってんですよ。もうさ、いや、わからんねん。なんでか。別になんかね、その、汚い感じでくっついてたわけじゃないんですよ。なんか多分、どうしたのかわからないんですけど。
はあ、
なんすけど、なんか細長く切れて、
はあ、
トイレットペーパーが。
はあ、
尻尾になって、もう、おじさんは愉快に、あの、ズボンから尻尾出したまま、廊下出たんですよ。
お
で、めらい恥ずかしくてね、家でよかった思って、
お
なったんですけど、
そらそや、
トイレットペーパー尻尾って、僕も初めてなったし、原因が全くわからない恐怖の現象なんですけど、
お
これ、よくあることではないとは思うものの、聞いたことはあるなと。
聞いたことあるか？
で、私の中では、あ、これはちょっと、佐藤さんは絶対にやったことあるだろうから、教えてもらおうって書いたやつですね。
うん、なんかお前にはいっぱい言いたいことがあるけど。まず、
うん、
俺は、トイレでやること全部やってると思ってるんですか？俺は。トイレといえばみたいな感じになってるんですか？
そうです。
はい、そうですね。うん、そこは、まあ、そうでしょうね。
うん、
うん、
そうです。あの就活行ってもうんちの話して終わってましたし、あなたはもう
びっくりするからね。
東京のオフィスビルでもううんこついたパンツ掘って帰ったって話で終わりましたから。
おお、丸の内でババジビってパンツ投げ捨てて、そっから最初面接行ったからな俺。どんな面接やねんほんま。
どんな根性やねんどこに根性持ってんねん。
いや、まあトイレの話はね、
うん、
あ、任せんしゃい、はい、そら、あ、それはね、あなたに聞いたのは事実確認ですよ、
うん、
私のことを信頼してくれてるんですかっていう事実確認をしたんです今ね。そうですよね、
あなたはそれを信頼だと受け取ってる
んですね。そこはもう私の実績、信頼と実績の私の話だと思ってるんで、
あ、先生、
はい、一旦受け止めますけど、いや、トイレットペーパーケツから出してるやつ見たこともないし聞いたこともないし、なんやったらお前が言ってるトイレットペーパー尻尾みたいなフレーズももう意味がわからんから、いろいろ聞きたいねんけど、
うん、
これはすごい話やと思う俺。
あ、本当に？
うん。毎回言うけど、ほんま、ムーみたいな見出しの話作ってくんなよ。オーパーツやねん、またこの話も。
新規リスナーのね、方のためにね、お話をするとね、先ほど言った通り、
なんでそこ捉えてんの、これはお品
書きがね、お品書きが、まあ、お品書きで騙すわけでも全然ないですよ。僕だって、お品書きになりそうなぐらい記憶に残った話をしてるだけなんですよ。
なんで、まあそらそうや、うん、そらね。
そんなね、なんか、嘘つくなみたいなね、
うん、
新大陸なんかあるわけないやろみたいな、ムー的なこと言われても、
うん、
だってあったんだもん。尻尾生えてたんだもん、うん。1メーターくらいあったんだもん、ほんで。
うん、いや、ほいで、その見出しが書いてるムー手に取るて。
いや、やったやん。
おお、手にとまんまと手玉なのよ。だから俺は今トイレットペーパー尻尾の真実に迫るの5を凍ったよ俺。
だからお前がどっちか言うたら、
いろいろ聞きたいねんけど、
うん、
まずどういう状況、その1メーターぐらい出てるっつってたやん、
うん、
ケツからケツに挟まってるんですか、それは。
ケツタブに挟まってました。あの結論から言うと、
うん、
ケツタブに挟まっ って、いや、だから分からんじゃん。
ちょ、まさ、もうええねんけど、いや、ええねんけど、ほんまにあの、地球上で、あの部位のことをケツタブって言うてんの、俺とお前だけやで、ね。多分、国語辞典載ってへんからな、ケツタブ。多分、おそらくやけど。
ちょっと説明してあげて、新規リスナーのために。
だから、お尻の、あるでしょ、あの割れ目の部分。割れ目の部分は割れ目ですよ。
そうですね。
で割れ目の中、パカッと開いたら肛門ですよ。パカッと開くときに持ってる部分あるでしょ。あれ、ケツタブです。あれ、ケツタブなんです。
さ、開くときに持つ部分ではないです。
開くときにね、割れ目ちゃんをパッとするときに、パカッと開くときに手で持ってる部分があれ、ケツタブなんですよ。
我々そのなんて言うんでしょうね、柔らかい表現にするためにケツタブという言葉を編み出してるはずなのに、うん、もう割れ目をあれするために持つとことか言うてもうどしも出たもんどしも出たもう図らずもどしも出たなんですよねそれは。
いやトイレットペーパーの話としてしもれたやんけお前。
あそうですね。
いやその挟んでる状態でで1メーター出てて、でかつあなたはその、うん、あれでしょ、そのお家で裸族じゃないんでしょ。
当たり前ですよ、バカにしないでくださいよ。
いやその可能性あるんでね、
信頼していただいてる。
そう裸族という信頼が
信頼がある、
うん、ある、
うん
うん、あなたはやりかねない、
やりかねないですよね、
う
ん、確かにあなたの今までの経験と私を見てきたところからすると、
うん、
全然ありえなくないですね、
うん、もうなんかその秩序壊してても全然ありえる話なんで、
うん、そうですね。
なんかあんまり読めへんねんけどその状況がそのあんまりこう出てこないのよね、想起しにくいのよね、うん、そのビジョン、パンツとズボンを上げてるんですよね。
だからおそらくですよ、
はい、
ケツタブに挟む、ま、拭きました、
うん、
捨てました、
うん、
捨てたと思ってたがなんかガラガラってやったやつが一部残ってケツタブに挟まり、そのままパンツとズボン上げてい
やいやいやいや
尻尾完成。
いやいやいやいやいや、わからんわからん、マジでわからん。え、だってさ、
うん、
そのケツ拭くやん、
うん、
拭いて捨てるやん、
捨てる、
その時点でケツとペーパーは売買してますよね。
で、だからその捨てる時に挟まってんねやって、ケツタブに
捨てる時に挟まってんの
多分。だから
捨てる、
捨てる側の、
うん、
捨てられる側のトイレットペーパーの塊あるでしょ。
はいはいはいはいはい、はい、
そいつが多分一部分離してるんですよ。1メーターに細長くね、
細長く、あ、あ
わかる、縦に裂けてるというか、
器用なことすんなお前。
俺がしてんちゃうねんけど、
器用なことしよんな。
俺が意識的にやったら俺器用やけど、
なんかいけるんちゃう。
何に
回れ、に営業回れんちゃう。
ケツタブで、
うん、そう、ケツ吹いて細長く切ります言って、ケツでシューってやったら尻尾でできるんでしょあなた。
その営業で取った笑い嬉しいかい。
嬉しいやろ。
嬉しいな。
最高の笑いできるやろ多分、
うん、
いやそれその原理が分からんねんけど。
いや原理はだから俺も分からんねんって、だから聞きたかってん。
でそのさ、ケツ拭いて捨てる、うん、捨てるときにそのペーパーの部分が細長く切り取られていて、
うん、
それがケツに挟まるっていう現象が起きてるってことやんな。
うん、ちょっとそこまではもう仮説やけどね、俺も。だって見てないから、俺もそんなこと起きると思ってないから。
無意識っていうのがね、こう天才的、天才的なことなんやけど、
うんうん、
でお尻拭いて捨てる、
うんうん、
その瞬間に切り取ってケツに挟むっていうのが起きてるってことだよね、
うん、
でお前のその動作ケツを拭いて捨てるという時に、
うん、
ケツタブがお前の意識とは別の動きをしてるわけですよ多分。だってあなた無意識なんでしょ
ケツタブがなんかこう食いに行くみたいなモーションするのやめてもらって、
う
ん、
多分今いやでもそういうことやと思うね。
自立した生き物みたいな
生き物みたいな、だからその、うん、ワニワニパニックみたいなことになってるんでしょ多分。その吹いた時に、
う、
ね、
うんうん、
パクってなるから、お前の意思とは反してケツタブはパクってしてくるから、こうなんていうの、あのちょっと挟まるときあるやん、ワニワニパニックで、
うんうん、
ミスったとき、
うん、
ミスったときバーってなるやん、
うん、
バーってなってちょってこう取るやん、痛いからそれが起こったんやと思うね多分。
まあそうね、
うん、そのお前の意識とは別やで、お前はそんなことしようと思ってないよそんなこと習ってないんだもん、だってお尻でピッてして切り取ってみたいなことは、
うん、何の種類の優しさやねんまあそんなこと思ってないよ、
思ってない思ってない、
うん、
うん、そんなんするやつちゃうから
ね。そうや言うてんねんだから、
うん、そんなやつちゃうもん俺知
ってるもん。教えてくれよ。だから
いや、だからワニワニパニック現象が起きていて、
うん、
まずパッてなったんよ、
うん、
拭こうと思って拭いた、拭き切る間際ぐらいにワニワニパニック、
うん、
ね、
多分そう、
パク、
多分そう、
パクで、こう捨てようと思ったらビーいったんよ。
ビー
多分ね、そう、うん、つまん、紙つまんでる状態で紙をね別方向にビーってやったら、
そう
ちぎれるじゃないですか。
そう、
それがもう神がかり的なパワーで細長いものに細長くちぎれたんです。
あ、そう
ね、ワニワニパニックした後に、
うんうんうん、
でちょっと待ってくださいね。第二の謎生まれました。
はい、
そうなった場合、
うん、
1メーターぐらいあるんですよね。だって、
ありました。だって
パンツズボンから貫通してんねんもんな。貫通というかその 上から飛び出てニョロってなってるってことやんな。
だから
尻尾取りみたいなことやんな。
男っていうか、まあ普通にさズボン下ろすやん、
うん、
でそのガッて立つと同時にね、
うん、
もう拭いてジャーって流して、
うん、
立つと同時にズッて上げた時に、
うん、
ステロンってこう
なってたってことやんね。
ステロンっていったんやと思うんですよ。
なってたってことやんね、
うんうん、
ってことは相当な長さが切り取られてるわけよね。
そうそうそうそうそうそうそうそう、
で
折り返すからね、
まあ、第一の謎は解決した、
うん、
お前のケツはワニワニパニックやったんやね、まあそれはそれでええやんか、
よくないけどね、うん、
ね、
そうね。
第二の謎出てきたの。
はい、
その長さ、うん、絶対に便器いってるよね。
いやそう、
もうふにゃんふにゃんになると思うね、水吸うて。
いやそこなんですよ佐藤さん。
もうね、それはなびいてたんやと思うよね、こうそう、なんかお前のケツの神がかり的な圧力みたいなのが生まれていて、うん、あの
24年はこんな話するのやめよ
何か
話になってきた俺。
何かお前のそのケツの動きと、うん、部屋の気圧とかの関係上なんか強風が吹いてたよベイン機内に風速何十メートルの強風が吹いてて、その1メートルがビーなびいてて難を逃れたのよ。水辺に着水することなく強風が吹きすぎてるのでビーなびいて地平線と平行になってる状態やったんや。なびいててんで、お前が勢いよく立った時にそのふわって上にふわってなった状態でお前がズボンとパンツブヤッて上げたから、
そう
上に入ったよ。だからお前ケムと便器の間に暴風域みたいなんがあってどれぐらい風速の風が吹いてたんやと思うわ。
ケツからどれぐらい風速出してた
じゃない、屁こいてたんちゃう。あ、屁こいてたんやわ。
いや、その一瞬やんそれは。
だからお前長い屁こきおるやんか。得意やん自分そんな長い屁とか。
いやだよ。
だから
そんなやつだと思われてるのも嫌だし。
だからもう最後の一吹きでね、一吹きしようと思ったらワニワニパニックみたいにケツでパッて挟んで、で1メートルビーって器用にね切り取ったんですよ。その後に気持ちよなってベーって長い屁こいて、でその屁でなびいてバーって強風でギャーって髪がなびいて着水を難を逃れて、でお前が勢いよく立った時に最後バッってこう大きい塀こいてこう上にふわって新体操のリボンみたいにふわってなった時にお前がパンツとズボン入ってでペロンって尻尾になったっていう話よ。
さすがに、さすがに
そういうことよ、もうそれしかないもん。
さすがにさ、さすがにさ、
それしかない。
うんこしてさ、うんこしてさ、吹いてさ、
うん、
ジャーってするときにさ、長い屁こかんて、俺。
いや、だからもう、そう、意識のさ、意識の外にあるから、あなたのお尻。それはもう、そんな話しに来てんのちゃうよ、俺。
意識の外にある。
お前のケツ、お前の、そう、お前のケツは、お前の意識とは、違う存在なんやから。
なんで俺自分の話でこんな笑ってんねやろ。めちゃめちゃ涙出た。意味わからん。
しょうがないわそれは。
ドラマチックなモーションが重なって重なって、
そらそうな、そうとしか考えられない。だっておかしい。
まず自称の解明はそうですと。じゃあ、
うん、もう確実にそうです。
なるほど。
うん、
で、うん、いや、ごめん、そのトイレットペーパーシップがよくある話だとは思ってないって話をしましたけど、
はい、
その聞いたことあると。そのなんかテレビなのか友達なのか分かんないけどね。
聞いたことあるか、分からんけどな。
で、少なくともケツにトイレットペーパーついてたみたいな。
はあ、
それはあるじゃないですか。
ああ、その、あ、はいはいはいはい、普通に、ね、それはある、それはある。
うん、
いや全然ちゃう話やで自分それ。なんか出してきたけど全然ちゃうよ。
でも怖くて
超常現象やからそれ。君が言うてる話、
そうやんな、
今回の話は。
ケツにトイレットペーパーついてんのはもう拭き残しみたいなことの話ですからね。
そんなもん日常茶飯事じゃない。そんなもんいろんなところで各地で起こってるよそんなものは。
うん、
そんなん。
尻尾はない。
いや、尻尾はちょっと考えにくいというか、現代の技術力では不可能じゃないですかね。
じゃあ僕にはなんであんなことが起きたんですか。
だから何らかの特別な力がお尻に働いてるとしか思えないよ。
うん、まあじゃあそういうことで。佐藤さんに解明してもらったっていう。
いや、まあ現象は解明というか原理はねもうそうとしか考えられないけど、うん、いやちょ、一個気になるのが、
はい、
そ、倉本さんが、
うん、
尻尾出てるよって言ったんでしょ、
うん
うん、こんなウィットに富んだ嫁おる。
いや、もう最高のパートナーですよ。
最高のパートナーですよね。まずそこに感謝してほしい、うん、
はい、
ねえ、それで、まあ、感謝してほしいのもあるけれども、倉本さんのその起点、
うん、
起点なのか、
うん、
その彼女の人生でトイレットペーパーシッポが 何度か体験されてきたことなのか。
いや、なんか
ちょっとおかしくない？もっと食いついていいと思うねんな。
俺あれやわ、なんか今気づいたけど、
え、
あのね、ばあちゃんかも。あの介護現場でたまにあんねん、じいさんばあさんで尻尾生えてるやつ。
ああ、まあそれでおう、
うちのばあさんがトイレットペーパー引きずってきたことあって。うん、もうボケてたけどね、その時。
そんな漫画みたいなことになってたん？
そう。いや、まあ、ばあさんちゃんと拭きやみたいなことやねんけど。
おお、いや、まあまあまあまあ、そらね、しょうがない話やけど。
で、
え、そんなんなる？
で、その倉本さんと話した時も、
お
う、いや、もういよいよかと、俺ジジイ極まれりかと、
うん、
いう会話をしたのは多分そういうことやわ。
うん、
そういう背景が、だからそのトイレットペーパー尻尾について、
うん、
まあ、よくあるないは置いといて、そういう現象が、まあ、ジジババ界ではあると、
うん、
ちょっとこれ佐藤先生に聞くわって言って終わってん。
キラでやね。うん、なんでそこで解決できるの？
彼はやったことがあると思う、俺はっつって。やってなかったらもう友達じゃないっつって。
いや、これは、あ、そうですか。
うん、
いや、これはちょっと俺が及んでなかったね。
残念よね、本当に。悲しいってしゃあない。
そんな真似でけへんもん俺。そんなケツでワニワニパニックでけへんもん俺。
なんで？なんでなん？なんで？なんで就活って最終面接前にババ漏らしてパンツ捨てるやつが、そんなことありえへんとか。なんでそうなんだ？
いやいやいや、
突き放すようなこと
を。それは無理やわ。
言うんやろうな。悲しいな俺。
長べこがれへんもん俺。
爆風長め、うん、
爆風大長めこかれへんもん俺。
バ
あんまりアメリカとかのあのハンドドライヤーとかの風圧で多分
あのゴルフ場 の, とかの風向のね
バタバタバタバタバタバタバタのたなびくやつな。ええわもう
っていう話でした。
うん、うん、なんか叱るべき医療機関に行ってください。
なんかあれやな、もっと面白い話他にあんねんけどな。なんで
開幕ケツに挟まった紙の話でしたね。
あ、で佐藤さんですね。
うん、ちょっと俺一個喋りたいというか、
あ、はいはい、
思い出したやつがあって。
どうぞ。
一番下のやつなんですけど。
盗むな。
うん、ちょっとそのリンク見てくれへん？
はいはいはい、読みましょうか。
うん、
え、ライブドアニュース。
うん、
寿司の命住みかっこアメ横立ち食い寿司で10キロのシャリ一人で窃盗。は？1日の営業で使う10キロのシャリが入った大きな箱が持ち去られた。被害に遭った立ち食い寿司店の店長は、一人で食べるにしても10キロはどうやって消費するのか不可解でとコメントしている。
もうさ、もう盗むなよシャリをよ。
うん、
もうね、過去3回ありましたよ、
ね、ありましたね。うん、
ね、
歳末のね、
窃盗強盗、
うん、
それに類する犯罪を、
うん、
絶対に許さない、ラジオ、
うん、モノブサの今回は、窃盗ね、強盗、盗むものについては、基本的に断固として許しません。
断固として抗っていきたい、
うん、
そして、はい、皆さんにも本当に気をつけていただきたい、
うんうんうん、
ね、盗むやつがいます。
いや、そうです、
盗むやつがいて盗むものがあるんですよ。 盗むやつがね、
うん、
でなんか宝石店のなんかありましたね、強盗こないだあって、
うんうん、
でっかいなんかでっかい兄ちゃんがさすまたで撃退したみたいなのありましたね、そんなあったじゃないですか。もう各地でねこの世界は盗みが起こってるんですよ、
うん、
シャリが盗まれてますネイシさん、
うん、
ネイシさんシャリ盗まれた、もうもうさ、
いやこれ、ね、あの10キロのねシャリが入った箱、まあプラスチックのなんでしょう、うん、バットみたいな、
うん、
まあ結構大きいですよ、ダンボールのでっかい一番でっかいサイズみたいな、
そうよ
の映像が画像が貼られてましたけど
これ画像もおもろいよな、
うんいや、うん、なんだよ、給食のね配膳にこう持ってくるようなやつですよ、
画像おもろいねんな、
うん、画像めちゃめちゃおもろいっすねこれ、ね、
一回箱に入った米が映ってて下にシャリって書いてある
せやろっつって、うん、この文脈でこの画像はそうやろ、書かんでもわかるわっていうね、許されへんねほんまに、いやちょっと考えましょう、ほんと
ほんまどういうことなん、俺なんかまださまだ、うん、まだって言うてもあれよ、もうほんまに五千兆歩譲って、
うん、
サイの角、
うん、
ええー、わ
お
五千兆歩譲ってサイの角、まあパクルン、
うん、
分かったとしよう、分からんで、全然分からんで、
売れるっつって話だったしね、
そう
ね、
価値があるというものだそうなので、
うんうんう
ん、あかんけど、
あかんけどね、その、うん、動機は分かると、
うん、まだ分かる、
うん、
売ったらお金になると、まだ分かる、
うん、
シャリ10キロ盗まなあかん日ある、
これだから上野ですよね、アメ横って言ってるから、
なんやろな、
上野の立ち食い寿司のシャリを1日分を一人で窃盗したってニュースなんですよね
いやこれほんまたまったもんやないで、
いやこれこれね、いやまずどうやって盗んだんやろうなんですよね。
いやこれはさ、いやもうなんかそのどこに置いてたかとか、
いやもうだってこんなもん厨房でしょ。
いやもう
今回はさ、いや前のサイの角の話はね言ってもあのちょっとルパンチックなねことでさ、
そやな、
パリン割ってね、
うん、とかやんな、
うん、その人目を盗んでさ、それこそ、
うん、
人目をはばからずではなく、
うん、
言ってるわけじゃないですか、
うん、
厨房に10キロのシャリがあって、しかも別にシャリやからそんなね1週間も2週間持つものじゃないんで、
そうなんよ、
そこをね、まあ、仮にね、
うん、
いやしかもアメ横の立ち食い寿司やからそんな大きくもないと思うんですよ、店舗も、
うん、やと思う、
そこに入っていって、
入っていってよ、
ちょっとあの僕やりますけど、
うん、
シャリがそのなんでしょうね、厨房のどっかにドーンとある
わけ、置いてたんでしょう、
給食みたいな感じですから、
うん、ケースでね、
で僕が盗みますと、
うん、
犯人ですと、
うん、
ファーって周りを見て、
うん、
いや誰かおるよね、
いやおるよね、
この時点で
いやまあなんかたまたま開けてたとしょうや、
あそうやな、たまたまいないと、
うん、
今やっつってガンつって、
うん、いやそうなるよね、
バレへんのか、そうか、業者やと思われんのか外出たら、
あーなるほどな、あなるほどな、はあはあはあはあはあ、
逆に一人やったらそうかもな、
なるほどな、 なるほどな、
うん、じゃあ盗めんねや。
なるほど、これ容易に盗めるわ。
容易やな。そうやな、酒屋と同じ感じやな。
なるほどな、
三河屋さん方式。
はいはいはいはい、あの搬入搬出みたいに見えるわ。確かに、
そうやな、
このケース数えてたら、
うん、もうぐらい業者業者ケースやから。
うんうん、そうやな。
じゃあこれで、まあそれこそ車前止めといて、
うん、
ザーって入れたらもうそんなもんね、
うん、うん、
鈴木のムーブで一発ですよ。
そうよ、それはもう
白ムーブで一発ですよ。
おう、
だとして
K で OK よ。そんな
だとして、まあじゃあ盗めましたと。
うん、
なんで
なんでなんやろね。
僕パッと思ったのは、
うん、
もう同業者ですよ。いやもう飲食店で飲食物盗むのってお
もろすぎひん。
同業者、いや例えばさ、バーでさ、
おもろすぎひん、
バーで酒盗むやつってさ同業多いやん。
まあまあまあまあ、そうやな、
変な話、商売周りだとね、
はいはいはいはいはい、
あのシャンパンかっぱらってきて自分のところで売るみたいな、ようあるやん昔から。
はいはいはいはい。いやまあそうやけどさ、
いやぐらいしか、例えばね、
うん、
焼肉屋さんの、
うん、
一房とかランプとかその、
うんうん、
なまあヘルでもええわ、
うん、
シャトーブリアンでもええわ、
うん、
厨房入ってまで盗みに行って、
うん、
やるかね。その食いたくてとかね、
うん、
同業やと思うねんな、あるとして。
いやそのさ、ギャルとしてさ、
うん、
まあ同業やとして、
お寿司屋さんです、
犯人。そのあれですよね、多分もうそのシャリを、
うん、
いやでも考えにくいけどね、同業者のシャリあれへんな、せやあいつのとこから取ったろってことでしょ。
そうやね。
たけ米
10キロやで。
いや10キロの、
10キロ炊くのえらいね。
10キロのシャリをさ仕込まれへんぐらい追い詰められてんの、同業の寿司屋。俺そんなギリギリなん寿司屋って。
だって10キロってさ、お前さ何升よ。
いやほんまな、
多分そのバカデカ炊飯器あるやん、その、
うんうんうん、
本当の、
はいはい、一升だけみたいなやつな。
そうそうそうそうそう、うん、あれでも2キロぐらい限界やで多分。
うん、
いや
まあまあ、いやまあ確かに、確かにえげつない量ではあるけど、
うん、
そのかっぱらって、
うん、
売ろうという魂胆、
握ろう
握ろう、他人の仕込んだシャリで寿司を握ろうという寿司屋、
うん、
これ何たることだか。なんたることだか。
炊飯器ぶち壊れね、まず。その寿司屋の。
いや、もう、そん、しめえよ。そんな時は。
そんなんはもう言われへん
ねん。そんな日はしめえよ。
もうビッグモーター方式のクソブラック回転寿司屋ですよ。
いやー、なるほど。上からの圧力がもう。
もうそんな一日の営業、
止めるなんて、
止めるなんて
許されない。
よし、シャリ盗もう。
そこまで追い詰められてんねや寿司屋さん。いや大変やな。
かもう、ブラジル人の、 あの2回目ぐらいの出勤のバイトが扱ってに、あの料理酒ぶちかまして、これ寿司酢だと思ってましたのやつ。
ああ、怒られてまうて、
うん。
大将に怒られてしまうから、こんなものは 隅田川に流してしまえつって。で、知恵働くね、
うん。だって、透明なね、
うん、
液体をなぜかしらかけるわけじゃないですか。
まあ確かに。ああ、なるほどな。ちょっと結構その説あるな。
でも、絶対酒、炊いた米に酒かけたらもう絶対食われへんでしょ。絶対に食われへんやん、もう。どうしようもないやん。
やってもうたら、捨てるしかないんか。
終わりや。終わりやろ、もう。洗うなんてできんし。
確かに。
炊いてるからね。
うん。なんかもう、わからんから吐いたぶちまけでもうたとかはやったりするかもしれんね。うん、もうよっぽどのことで。
そうね。だとして。いや、ぐらいしかさ。
それか、もう、ほんまに、石川五右衛門パターン。
ほう。
もう上野のこの寿司屋さんが、
うん、
とんでもないとんでもない悪行の
なるほど
悪行をね、
うん、
悪行の限りを尽くしてのし上がった寿司屋さんで
立ち食いのくせに
立ち食いのくせにもうそれはもうなんか細い痩せ細ったね、うん、客にはもう米10粒ぐらいのシャリしか乗せへんし、もうなんか適当なそんなその辺に落ちてたようなネタをねかぶせて「えお待ち!」とか言うて
10キロも炊くなよ
逆にほんまに羽振りのええ人にはもう「うわ」言うてごますって「ああ」とかしたり、ほんでなんかもう、
うん、
悪いお金でネタを買い、
うん、
悪い人が乗ったその子供たちを働かせて寮に行かせて、
お前悪行考えるの下手やな
とかもうほんまに、
いやてかちゃうか、寿司屋の悪行だからむずいんか、
むずいぞ、もう米酢なんか使わへんよ、もうなんかもう何業務用ボンドみたいなのを薄めてこれで酸っぱいやろって、酸っぱいからええねや言うて、こうなんでこうでこいお前言うて、ボンドこうでこい、酢なんかいらへん、ボンドでいけんねや言うて、んでそれ寿司酢に混ぜてやったりとか、
うん、
マグロや言うてもうなんか全然ちゃう、もう刺身こんにゃくみたいなやつ乗っけたりとか、妻や言うてあのシュレッダーかけたあの紙とか乗っけて食わしちゃったらええねん、寿司好きなやつなんかな、ろくなやつはおれんねや言うて、そんな寿司好きなやつなんかアホなんかアホしか来えんねや言うて、
もう絶対流行らんやろそんな
みたいなのを言うようなねやつで、同業者です、3人は
やっぱり同業者
ね、もうこの悪行の限りを尽くした寿司屋はもう許すまじと、
うん、
そして働かされていた子供たち、うん、オホーツク海でカニを取りに行かされていた子供たちに、
うん、
もう本当の寿司を食べさせてあげたいと。
はい
はい、どうぞネイスさん。
私のもう一個の世界線、
うん、
シンプルお腹ペコペコ説。
何
これね、いやちょっとずれるかわからないですけど、
うん、
昔から気になってたことがあるんですよね。
何ですか。はい、急に何ですか。
で今の時代はでもかなり減ってると思うんですよ。
はい、
正直まあ、うん、難しいと思うんですけど、
はい、
フードファイターいや、つまり大食いの人ね、
はい、
早食い大食い選手権とか出る人たちの、
はいはい、
トレーニング、トレーニングって言ったらいいんか分かんないですけど、
まあまあまあまあ、
これねすごい金かかると思うんですよ。
確かに。
ギャル曽根とかもさ、めっちゃ食うんです言うてるけど、
うん、
ほんまに食うやん。
うん、そうやな。
どうしてんのかなと思うわけです
よ。食費いかついもんな。
そうそうの、だからもうデビュー目前のフードファイター、はい、お腹ペコペコ説
ちょっと待って ちょっと待って、つながらつながら、え、なになになになに
が、
もう、でじゃあ、フードファイター、食費かかる。
そう、だからお金がないから、
あー、なるほど、貧しいフードファイターがお腹ペコペコで、うん、
もう練習もそうやし、練習しないあかんし、お腹ペコペコやし、とにかく量や言
う
て、
うん、
でっかい一回飯入ってると思って、
あっこでっかい飯あるわ言
う
て、
そうそう、チラッて見えたんやろな、チラッて、あ、飯めっちゃある入ってるっつって
ああなるほどね、あ、はいはいはいはいはい、
で結局そのもう食べさせるか、要はその、うんうん、提供するか、うん、食べるかしかないわけじゃないですか、
うんうんうん、
シャリ10キロ、
うん、
保管が効かないから、
うんうんうんうん、
いくら寿司といえどね、
うんうん、
でもそんだけ食うやつって言ったら、
うん、
もう大家族って言っても10キロはさすがにすぐに、
いや、まあそうよね、
だから早く食うんですよ、うんうんうん、いっぱい、ただのお腹ペコペコじゃもう釣り合わないんで、
うんうんうん、
フードファイター
そうやな、量食うやつじゃないとあかんね、
う
ん、
もう一つはもうこの石川五右衛門じゃないけど、どっちかというと、うん、何ですか、銭形なんですか、うん、ネズミ小僧か、
うんうんうん、
ネズミ小僧パターンでもう貧しいお腹ペコペコ孤児院に、
え、そうそうそう、
シャリ10キロね、
それはあるよ、それは
でもかシャリシャリはちょっとさ、
それかシンプル悪いお相撲さんね、
ほう、なるほど、
シンプルに悪いお相撲さん
両国の悪いお相撲さん、
両国の悪いお相撲さんがその先輩力士になんかもうちゃんこばっかりよ、おめえ汚すんじゃねえよ、
うん、
バカの一つ覚えみたいにおめえちゃんこばっか作ってんじゃねえよって言われて、
うん、
えらいしごかれてどないしようかなー言うてズタボロで歩いてたら、上野の立ち食い屋さんにもシャリを置いてあったから、これや言うてパクってたんかな、悪いお相撲さんが。
でまあここまで来ると何らかの動機とやり方は出てきそうやな。
うん。
いや、だってさ、いや、これふざけて言うてるけど、絶対どれかやと思うね。今出たやつの。
そうやな。
意味なくない？
いや、意味わからんもん。
だから、その、例えば、その、炊く前の米やったらわかんねん。
そうやな。
うん。年、ね、々、
ね。まだなんか盗みやすそうやもんな。
うん。
休みやすそうやし、盗み買いがありそう、まだ。
しかも、炊く前の米やとしたら、全然ニュースおもんないからね。
うん、単純に米パクられてるだけやから。うん、
いや、しかも、たかだか10キロやで。
生米10キロパクられてるだけやからね。うん、まあ、それはセットはあかんけど。
炊いてる10キロの、でかさたるや。
いや、そうやねんな。
うん。
使い道たるやよ。
うん。うん。ってなるともうどれかやから、うん、
か
として、うん、
かその悪い石原プロ
いやつくんかつくんか、なんや炊き出しかつくんか、
悪い石原プロが、いやつきはせんでしょ、持ち米やないとあかんから、石原プロはその辺、その辺はあれですよ、抜かりないです。
悪い石原プロってもうヤクザやもうそれは
悪い石原プロが次の炊き出しどないしようかなって。
いやでも盗まんわ、
まあ石原プロやからな、
そうヤクザと石原プロは盗まんな、
まあさすがにそらそうか、
うん、
そらそうか。
いやーこれでも同業者パターンでもじゃないとそもそもあることを知らないと思うのよ。
そうやんな、
うん、
わけわからんよな、
仕込む時間とかね、
うん、
いやその時間の問題もあるやん、
うん、だって
時間帯
お寿司屋さんで一番困るもんね。
困る。
一番困ることさしたろうっていう、その、なんというか、
嫌がらせ、
悪意が見えるよね。
あ、
でその悪意を抱くのは同業者はピンとくるよね。
あ、でもその悪意っていう線だったらめちゃめちゃあるな、いっぱい。
いろんな悪意があるね、今思った俺も。
なあ。
前の女かもしれない。
いや、もうそう。
シンプル、
うん、
シンプル前の女かもしれない。
前の女な、
うん。
一番やるな。むっちゃ困るもん。
それちゃう。立ち食い寿司屋のマスターの前の女や。
これさ、でも、もしね、その説やとしたら、むっちゃ怖いのが、
うん、
被害に遭った立ち食い寿司店の店長は、
うん、
一人で食べるにしても10キロはどうやって消費するのか、不可解でとコメントしてるんですよ。
そうやね。
これは、
当たり前のことをコメントしとるね。
いや、このコメント、
うん、
むっちゃブラフで。
おぉ。
要するに、女とかを発想させないやん。
あはあはあはあ、
女の嫌がらせなんて発想させないようなコメントをしてるっていう説ね。これは深まるぞ謎が。
だから気づいてんねや店長。
そう、絶対あいつやってなってん
ねん。絶対あいつや、なんかもうほんまにめちゃめちゃな、うん、あの別れ方したんやろね。
うん、
うん、もうバチバチ不倫しててみたいな。
そうそうそうそう、
あみたいな、もう もこの世の恨みつらみを全部買うような別れ方したんや。
うん。
お、完全に前の女やけどって思ってるけど、ブラフを、
そうそうそうそう、ブラフにしないと。ちょ
ちょちょ、分からん分からん。
ブラフにした
かんと、分からん分からん、あ、ちょ、ごめんごめんごめん、ネイさんごめん、全然分からへんわ、これ。分かろうとしててんけど、ごめんごめんごめん。
嫁さんにバレるから。
いや、分からん分からん、ごめんごめんごめん、全然分からん全然分からん。あの立ち食い寿司屋の10キロの米盗まれた時に前の女っていうのを隠すブラフ、全然分からん全然分からんわ。
いや、その食べるにしても10キロだって意味分かんないもん、こんなコメント一人で食べるにしても10キロどうやって消費するのか不可解でって普通言う。
いや、ほんまな、それはちょっと思った。アホすぎるよな。
アホすぎるやん。いや、食べへんやろってなるやん最初。
うんうん、人すぎるよな。
めちゃめちゃアホやんこのコメント。おかしいってこれ。
めちゃめちゃアホなんじゃん。
シンプルに。
シンプルに。めちゃめちゃアホで、その家に。
うん。
一回持って帰ってもうてて、
うんうん、
でそれ忘れてきてて、あ、シャリ持ってきたのにない、盗まれてるってなってわーって騒いでたら、なんやなんや言っていろんな人集まってきて、で大ごとなって、でニュースになったんじゃんほんでなんかわけわからんコメントしてもうてるんじゃん。一人で食べれるんかなみたいな。
店長できるそいつ。いやー、いや、俺はなんか最終的にはこの話はやっぱこのコメントが不可解やな一番。
コメントちょっと変よな。
いや、変やろ。
うん。なんかさ、
変やって。
ともすれば、
うん、
笑かしに来てんのかみたいな感じよね。
いや、そうやで。いや、ほんまそう、笑かしにっていうか、なんか何かを隠してるこいつは
でもあくまでミステリアス、
うん、
なんやね。
わざわざ一人で食べるってい こう方向にね、話を持ってく必要がないもん。
まあ確かに。でもこれ確かに、そのほんまやな、その一人で窃盗っていうのもちょっとよくわからんくない。
よくわからん、よくわからん。
分かってんのかな、じゃあもう。
いや、だと思うで。だってさ、別にさ、一人だろうが複数人だろうがさ、
人数別に、人数関係ないよね。
関係ない、
確かに。
うん、
あ、じゃあもうもうさ、
うん、
一
何やめてよ、怖いって怖い怖い、
もうさ、うん、店長が、うん、あ忙しいなーって仕込んでて、うん、あもうこのシャリやっとできたーって、うん、は今日も忙しいなるわーって仕込んでたら急にバーってなんか入ってきて、
うん、
バコン持って、うん、持っていこうとしてるやつおって、うん、おいっておいおいどこ行くねおい、うん、言ったらやばいっつってバー走ってたんや多分待てー言って、
うん、
でそのでっかいシャリ持ったやつが一人でブワー走ってでそれを追いかけて店長がおー待てーっつってシャリ持ってるあいつ取ってくれうちのシャリやであれっていうのがあって逃げられても
う
て、
ん、
くそ一人でなんで一人でも一人でなんで食えんねんあんな量ってなったってことやんな
うん、いや
ってことやんな。
うん、そういうことやと思う。
ってことやん。
けど最後がおかしすぎるやろ。なんで食うねんとはならんやん。
一人で一人占めしやがってって。
いや
不可解や。
いや不可解やん。お前が不可解やねんって話や。何が発想になんの。
追いかけてるやろ絶対。
追いかけてる最中にもうその持ってる犯人がちょっと食べ出してたらわかるで。
あーほんまや、
それやったらわかる。走りながら
まだよ、うん、お前一人でお前一人で食えるやろ食えるわけないやろお前、
こっち腹減ってんね
アホかお前一人で食えるわけないやろ走り早いなお前走り早いあー見失った一人で食えるわけないやろ不可解やわっつって。
いや10キロのシャリ持ったやつに追いつかれへんかね。
いやもう瞬速、
まあ、すぐ車に乗せたとかじ
ゃん。うん、合客
瞬速履いてた。
瞬速履いてた。
いやないやろな。ちょっと盗むなシリーズにしてはちょっと不可解がすぎんねんな。
なんか嘘みたいよね。あの 嘘みたいな話ずっと続いてるけど、さすがにちょっと嘘みたいが強ないこれ。
いやそう、前のそのサイの角の話はね、ちょっとその残酷さとかね、その角なんか取るなよってそのわざわざね、
うん、
なんで角高く買うねんとかっていう話あったけど、
うんうん、
それと全然ベクトルが違うのよね。
全然違うよ、全然違うよ。
そもそもその保管が効かない、
うん、
かつ生米やったら大事なってない。
そう、炊いたシャリやから大事なってんだよ。
そう、炊いてシャリで、いやでもやっぱその そこに大事になってるけど、
うん、
一人で窃盗って見出しになってるやん。
いやそうやねんな。だから
一人での意味がマジでわからんねんな。なんでそこ強調したんやろな。
やりきってるんでしょうね。もう監視カメラ映ってたとかちゃう。
いやでもさ、
いやでもな、そうやな、一人で食べる
にはみたいな、うん、だから何やん。
そうやな。
いや別に二人で窃盗が当たり前かって言ったらちゃうし、
うん、
え一人で取ったでってなる。
でもそうなったらほんまにお前の言う通り、その食いながら逃げてるわ。
いやそれもないけど、ね、
いやか店長がちょっと店開けて戻ってきたら知らんやつ入ってて、うん、知らんやつがシャリ食うてたんちゃう、
うん、
もうう
ん、
何しゃねんお前ってなって、やばいってなって食いかけのシャリ持って逃げたんちゃう。
まあそうやな。でもそうじゃないとこのコメントにはならんのよ。
ならんな。だそうなったらペコペコフードファイターか、
そう
ペコペコ力士、
そうね、大悪力士、
うん、悪いお相撲さん。
でも悪いお相撲さんは足遅いから絶対。
ああ、ほんまや、あほなあかんわ、
うん、ペコペコフードファイターよ。
ペコペコフードファイターや。
瞬足ペコペコフードファイターね。解決よ、私たち。
いや、俺らの
物草探偵団がもう、
俺らのプロファイリングは確実やね、うん、
確実で、確実。これ以外、うん、これかも、うん、あの店長の前の女、
うん、せやな、
店長が悪い説ね。
うん、
うん、どっちかよ。だからその犯人が悪いという場合もあるし、これ店長が悪くて、実は犯人は店長の身から出たサビ説で、
うん、うん、その情状酌量の余地あるやつね。
でもやっぱ一人でってのあるから、ペコペコフードファイターの方が強そうやな。
ペコペコフードファイターやな、食うてる食うてる、
うん、というね、気になる話っていうコーナーをね、もうケツからトイレットペーパーの話とシャリ食う泥棒の話で1時間喋るラジオなんですけど、我
々これは面白いなこれこれでこうあれでしょうね、ネギスさん的にはバズっていくんでしょ
う。そうですそうですもう見えてますよね、上半期中には。
ああ、なるほどね、
うん、ランキングインがもう、
ああなるほど、
見えてます私には確実に。
もう一気にスターダム、
うん、まあうん、そうやな、まあ、あともイベントの準備を下半期から
もう確定、
うん、2025に向けて。
ああなるほど、もうこれでバズの確定やから、もうイベントの仕込みね、
うん、そうそうそうそう。で4月でしょ我々始めたのがラジオ。
あ、そうかな、うん、
4月に9周年突入なんで周年です、周年が4月なんで。
あ、そうなんですか、
うん、25年の4月ですよここがもう 10年やるってすごいですよ、あんた何でもかんでも10年やるってのはすごいことですよ
俺らさ、
うん、
マジでさ、ほんま年々思うねんけどさ、
うん、
年々話す話の水準下がってってるよな。
下がってるよ、むちゃくちゃ下がってる。
めっちゃええことやな
それでもまだ喋れんねんから、
うん、めちゃくちゃええことやと思うわ、
うん、
あと10年後とかになってみ、もうなんかその道路の溝の話とかしてるで多分
もうだってケツからトイレットペーパー出た不思議と、
うん、
シャリ盗まれた不思議を追ってるから、
うん、
だから案外ムーなんですよう
ん、そう、サリとてムーなのよ、
サリとてムー、うん、サリとてムーやし、
うん、
サリとてケツタブやし、
うん、
サリとてペコペコフードファイターやし、
うん、で我々やっぱ謎をミステリーハンターなのよ
そうね、だから
ある種の
ポッドキャストのカテゴリーミステリーに変えようか
な、になると思う、うん、もう、
ね、
もはや、
うん、
もはやそうなっていくと思う。そのなんか本当に地球上の謎を解明していくラジオになっていってるもん。だってなあ、あれやんか、なんか電車乗ってて吉野家のゴミ持ってる女の話とかさ、あれも謎やんか、
う
ん
う
ん、
謎やで、そう謎
なあ、
気になるもん、
うん、
気になる話言うてるぐらいで、
うん、謎謎ずーっと謎の話なんや。
でも10年聞いてるリスナーおんねんな、その謎を。
なんかさ、ほんまにいっちゃん最初から聞いてる人っておるんかな。
いやでも俺らが名前覚えてるリスナーさんたちって結構前からじゃない。
どうなんかな。え、そのさ、
だって少なくともピーとレモンはさ、
いやまあそうやけど、ああまあそうか、まあそうか、
ピーレモン界
隈、ああまあそうか、
ちゃう、
まあピーレモンをその除外して、 その言うてもだってそのピーとレモンとつるんで結構増えたみたいなとこもあるやんか。
あいつらが辞めたタイミングね、ラジオね。
うん、
うん、
とかがあるから、それよりも前から聞いてる人、ずっと今も聞いてる人におんのかな。
あー、どうなんやろな。
えぐない？
えぐい。俺らですらえぐいと思ってんのに。
うん、
おったら言ってほしいな。なんかあげるわアクスタとかあげるって全然。
命の輝きアクリルスタンド。
命の輝きアクリルスタンド。
せやな、もうフレンチゴーストジャンパーあげよう。
フレゴ、
うん、
フレゴじゃん。
うん、それはもう、
そうね、
それはもうタモリクラブの空耳アワーのあのジャンパー出るレベルやわ。
生命の輝き MA1 もあげよう
どないして刺繍すんねん、あんなもん
黒に金で金字で
大変やね、それ。